恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
創世記第36章の1節から9節までをお読みいたします。創世記36章。これはエソー、すなわちエドムの歴史である。エソーはカナンの女の中から妻をめとった。すなわちヘテ人エロンの娘アダと、ヒビ人チブオンの子アナの娘ホホリバマ、それにイシマエルの娘でネバヨテの妹バセマテである。アダがエソーにエリファズを産み、バセマテはレウエルを産み、オホリバマはエウシュ、ヤラム、コラを産んだ。これらはカナンの地で生まれたエソーの子である。エソーはその妻たち、息子、娘たち、その家のすべてのもの、その群れとすべての家畜、カナンの地で得た全財産を携え、弟ヤコブから離れて他の地へ行った。それは二人が共に住むには、彼らの持ち物が多すぎて、彼らが滞在していた地は、彼らの群れのために彼らを支えることができなかったからである。それでエソーは、セイルの産地に住み着いたのである。エソーとはすなわち、エドムである。これがセイルの産地にいたエドム人の先祖、エソーの系図である。今日はこのところから、神の見るか、という題でご一緒に御言葉を味わいましょう。皆さんとご一緒に、創世記を連続して学んでいますが、今日はその第62回になりました。1年計画のはずだったんですけども、始めてみるとどう考えても2年計画になってしまいました。50章ある創世記ですから、あと何回でこれが終わるのか。37章からは創世記に出てくる最後の信仰のヒーロー、ヨセフ物語が始まります。しかし先週学んだのは35章です。35章の次は37章じゃなくて36章なんですよね。ご覧になってわかるようにずらーっと名前だけが登場する箇所です。それもエソーの子供たちの名前や、その後を見ていくとエソーが住んだ地の人々の名前や、当時その地を支配していた王様たちの名前がずらずらーっと並んでいるだけです。さて、この場所からどんなメッセージをとですね、私は迷いました。いっそ、この章は飛ばして、37章のヨセフ物語に入っていこうかなーという、そういう誘惑も感じたんですが、しかしもしも私が36章を飛ばして、37章に行ったりしますと、もしかすると皆さんの中の一人か二人が、あ、牧師がそういう聖書の読み方するんだったら、聖書の中のこういう退屈な場所は飛ばして読んでもいいんだ。ですね。興味深い面白いところだけをこう拾い読みすればいいんだなぁと、もしも思う方がいますと、私はとても申し訳ないことですので、よし、せっかくの創世記の連続の学びですので、この36章からも神様からのメッセージを私自身聞かせていただこうという思いで、この36章と取り組ませていただいたわけです。そしてこのところから私自身、多くの恵みをいただき教えられましたので、そこからお分かちしたいと思います。それにしても、創世記36章はなぜあるんでしょうか？退屈なだけの場所じゃないんでしょうか？しかし、私はこの36章を繰り返し繰り返し読み、また、系図をですね、図表に表にして、書き、調べていくうちに、私はここから3つのメッセージを読み取らせていただきましたので、それをご紹介しましょう。第1番目です。アブラハム、イサク、ヤコブ、そしてついには、イエス・キリストへ、とつながる聖書の中の大きな本流。しかし、その本流とは異なる支流とも言うべきエソーや、 その地の住民の名前がなぜこうも丹念に拾われ記録されているのでしょうか。そんなことどうでもいいじゃないか。エソーの家族が、家系が、子孫が、またその地に誰がいたって関係ないじゃないかと私たちは退屈だなぁと思うのですが、しかしこの記録を残すように導かれた御霊なる神様は違う思いを持っておられるのです。私たちが信じる聖書の神様、創造主なる唯一の誠の神様は全宇宙の神様であり、全世界の神様です。そして神様にとっては、どうでも良い人間というのは一人もいないわけです。神は一人の滅びるをも望みたまわない。エソーが、いかに神様に無関心であっても、その地の住民がいかに偶像を拝む者たちであっても、誠の神様は彼らを愛し、彼らを恵み、彼らを生かしておられるお方なのです。私たちクリスチャンは、聖書の神様を私の神と信じ告白します。また、そういうことは正しいことであり、大切なことです。また詩編23編の一節のように、私たちは主は私の羊飼いと告白します。素晴らしいことですよね。主は私の羊飼い。こう告白することで実は私たちの信仰というのは成り立つんです。しかし、そう告白しながら、心の中のどこかで、神は私だけの神、主は私だけの羊飼い、そういう思いをどこかで抱いていないでしょうか。神様を独占しているような気持ちになって、神様は私だけの神様なんだとぬくぬくとしているところがないでしょうか。イスラエル人が陥った過ちがここにありました。神は私たちを選んでくださった。だから神は私たちだけを愛してくださっているんだと考えて、選びのためではない異邦人は神様には愛されない滅びる存在で、地獄は燃え尽きぬことのない火が燃えてるというけども、その焚き木に異邦人は作られたんだなんてですね、考えるぐらいユダヤ人たちは先民意識を持っていたわけです。しかしこれが大きな間違いでした。神様がイスラエルを選ばれたのは、イスラエルが神様の愛と恵み、正義と真実を十分に知り、体験し、そしてそのことによって次には、自分が知り得た、自分が出会ったこの神様を全ての民に告げ知らせるという使命を持って選ばれたわけです。同じく神様は、なぜ多くの民の中から、この日本においては 99% は神を、誠の神を信じない、この日本にあって、なぜ本当に一握りのクリスチャンの中に、私たちが含まれたんでしょうか。なぜ私たちをまず救いに導き、神様を知らせてくださったんでしょうか。それは、私たちが神様の愛と救いを他の人々に告げ知らせるためだったわけです。神様の期待が込められているわけです。私たちはすぐに勝手に、あの人はこんなことには無関心だから、神様はあの人の神じゃない。あの人は仏教徒だから、あの人は創価学会だから、あの人はエホバの証人だから、あの人は無神論者だから。いいえ。神様は仏教徒の神であり、創価学会の会員の神でもあり、エホバの証人の方々の神でもあり、無神論者の方々の神でもあること。そしてその人々に、この誠の唯一の神様を知らしめるためにこそ、まず私たちが神様を知ることを許してくださったのです。もしも仏教徒に、無神論者に、エホバの証人に無関心な人々に対して神様が、私はお前たちの神ではないよというようなお方だったとしたら、私たちは今も神なく望みなきものでした。なぜなら、私たちは以前は、あるものは仏教徒であり、あるものは無神論者であり、あるものはエホバの証人であり、 あるものは無関心なものだったからです。まさに異邦人だったわけです。しかし誰かがあなたに誠の神救い主を紹介してくださったから、今私たちは神を知り信じるものとなったのではないでしょうか。この36章に並べられた一見無意味と思われるような名前の行列、それも本流とは違う支流の、いつの間にかその支流の流れも消えてしまうような、そんな流れすらも丹念に拾い上げられ記録されていることの中に、神様の一人一人への細やかな愛を感じることができるのです。あのペルーの人質事件が解決しましたけれども、しかしあの解決の後で藤森大統領のこの喜び浮かれている姿とは対照的な、このシプリアーニ大司教の保証人委員会のシプリアーニ大司教の記者団を前に言葉に詰まって泣き出すあの場面は非常に印象的でした。あのシプリアーニ大司教からすれば、殺された人質の一人も、殺された兵士たちも、また殺された十数人のあのゲリラたちも、かけがえのない兄弟だったというわけです。本当に、神様の身思いが、ただ一部の選ばれたものだけに注がれているのではないことを私たちも今日知ることができるのです。第2番目に、なぜこの詩編、創世記の36章が書かれたのか。この36章抜きにしては、実はこれから先のこの聖書の流れを理解することができないからです。残念なことに、この後の、このエソーの子孫の人々は、イスラエルの歩みに対して繰り返し敵対することになるのです。それがこのエソーから始まるエドム人と言われる人たち。この流れの中でも特に有名なのが12節。ティムナは、エソーの子エリファズのそばめで、エリファズにアマレクを産んだ。これらはエソーの妻アダの子である。ここにアマレクという名前が出てきます。旧約聖書の中では顔なじみの人々です。これから後ずっと経ってから、モーセに率いられたイスラエル人の一行を滅ぼしにやってきたのが、このアマレク人と言われる人たち。その時にヨシュアが戦い、丘の上でモーセが両手を上げて祈っている時には、勝ったけれども、手が疲れて、手が下がってくると、アマレクが優勢になった。そこで、アロンとフルが両手を抱えて、祈りをバックアップした。という、あの、戦った相手がアマレクなのです。実はこの、エドム人の流れをずっと追っていきますと、後、北イスラエルが滅び、そして南、ユダが滅ぼされた時、そのユダが滅んだ時、それを見て大喜びしたのが、実はこのエソーの子孫であるエドム人たち、アハハアハハと言って滅びたぞ滅びたぞと喜んだのがこの人たち。実はこのエドム人の流れの中から起きた王様がヘロデ大王でした。クリスマスにお生まれになったイエス・キリストを亡き者にしようとして、ベツレヘム近辺の2歳以下の男の子を皆殺しを命じたあの王様ヘロデ大王は、実はエソーの血統にあるわけです。せっかくの、私たちはヤコブとエソーの和解を見たんです。残念ながらその子孫は常に敵対するものになり、常にエソーの子孫はユダヤのイスラエルの歩みを妨げようとする群れになっていくわけです。第3番目に、なぜこの36章があるのか。それは、なぜ双子の兄弟、ヤコブとエソーが、後々の子孫までもそんなにも敵対するような、異なる道をたどることになった、その理由をここからも見ることができるのです。この36章にも、二人が一緒には生活ができなかった事情が記されています。一体どういういきさつだったのか、もしかすると、イサクお父さんが死んだ時に35章の終わりにヤコブとエソー顔を合わせていますから、 その時一緒にしばらくいたのかもしれません。ところが、6節。エソーは、その妻たち、息子娘たち、その家のすべてのもの、その群れとすべての家畜、カナンの地で得た全財産を携え、弟ヤコブから離れて他の地へ行った。それは二人が共に住むには、彼らの持ち物が多すぎて彼らが滞在していた地は、彼らの群れのために彼らを支えることができなかったからである。ちょうどアブラハムとロトがあまりにも財産が多すぎて、同じところには家畜をこう養うには草が十分でないので別れたように、同じようにここでも、多くの財産、牧畜を生業としている彼らですから、草を求めて一緒にはいられないので離れましょう。ここでも、エソーの人柄がよく現れています。お兄さんであるにもかかわらず、この地では一緒に住めないから、ヤコブよ、お前ここに住んでていいよ。俺はさっさとどっかに行くからと言ってですね、荷物をまとめて家畜を連れて家族全部の人を連れて、この地を譲り他の地へ移っていくエソー。陰険で、狡猾なヤコブに比べて、お兄さんのエソーはさっぱりした性格です。非常に淡白ですよね。寛大です。また、ずっと見てわかるように彼はスポーツマンタイプ。魅力的な好人物です。もし皆さんの前にヤコブとエソーが立って、私たち二人のうちどちらかをあなたの親友にしてください、友達にしてくださいと言ったら、どちらの友達になりたいと思いますか？なんだかいつも陰険に自分の利益ばっかり考えているヤコブと。さっぱりした性格で、もう本当にですね、竹を割ったような気持ちのいいエソーと。きっと誰もがエソーの方を友達にしたいと、思うんじゃないでしょうか。エソーは人間的には非常に好感を持てる人物です。しかしながらエソーには致命的な賭けが一つあったのです。それはエソーの神様に対する霊的な渇き、神様に対する求めが欠如しているということでした。神様を恐れる、神様の祝福を求める、神様を知ろうとする思いがエソーの内からは抜け落ちていたのです。それは若き日のあのエピソードにもよく表されています。寮から帰ってきたヤコブ、このエソーは、ヤコブが煮物を煮ているのを見て頼み込みます。どうかその赤いものを私に食べさせてくれ。私は飢え疲れているのだから。そこでエソーが、その赤いのと言ったことから、その赤いっていう言葉。が彼の名前になったのです。エドムっていうのは、その赤いものを食べさせてくれと繰り返し言ったことからついた名前だというのです。ずる賢いヤコブは、今すぐあなたの持っている長子の権利を私に売りなさい。そうは見てくれ。死にそうなほどだ。長子の権利など、今の私に何になろうと言って長子の権利を軽蔑したエソー。それは、神様の祝福など何になろう、腹の足しにならない。神様なんかなくったっていいという態度でした。この生活態度はずーっと変わらずエソーの生き方そのものになってしまうのです。今、エソーは神の約束の地、カナンに住んでいるんです。しかし、ここから他の土地へさっさと移り住む。エソーの姿、一見寛大で執着心のない淡白な男らしいもののように見えるのですが、別の見方をすれば、神様の約束の地カナンから離れても全然痛まない、神への恐れや求めのまるで抜け落ちた姿がそこに見えるのです。聖書はこの神様抜きでやっていけると思い込んでいる生き方のことを俗悪なものと呼んでいます。アウトラインに書き出しておきましたヘブル人の手紙の12章の16節17節、また不貧困のものや一杯の食物と引き換えに自分のものであった長子の権利を売ったエソーのような俗悪なものがないようにしなさい。あなた方が知っている通り、彼は後になって祝福を相続したいと思ったが、退けられました。涙を流して求めても、彼には心を変えてもらう余地がありませんでした。 俗悪なもの、エソーと聖書は評価するのです。では、教師の権利を軽んじ、祝福の祈りを受け損なったエソーは、その後どうなったんでしょうか。彼は声を上げて泣きながら、お父さん、祝福は一つしかないんですか。お父さん、私をも祝福してくださいと頼みましたが、ダメでした。エソーはその時、こう思ったと思うんです。ああ、これで私の人生は終わった。将来には何の希望もない。ところがです、皆さん。想像に反して、その後のエソーは、多くの家畜、財産、召使いたちを持つ、非常な成功者となるのです。一方、上司の権利を得て神の祝福を得たヤコブはどうかっていうと、確かにヤコブも多くの財産を得るんですけれども、次々と試練に遭い、多くの悲しみ苦しみを通らされるのです。表面的に見るなら、ヤコブは長子の権利を奪い取ったおかげで、貧乏くじを引いたと見えるほどです。神を信じない者たちが生き生きとしていて、声太り、平安で、喜び楽しんでいる。ところが神を信じている自分は何か心がうなだれ、辛いばかりで楽しくない。なんだか神様を信じるということが虚しく思えてくる。この思い、この経験は誰の心の中にも起こってくる、ちらちらと頭をもたげてくる、私たちが経験する大きな誘惑の一つです。まさに、神を信じている自分が惨めに思えて、信じない者たちが羨ましく思う。この思いっていうのは、エペソ6章の16節に出てくる、悪い者が放つ火矢。火のついた矢。まさにこれは火矢です。この火矢が私たちの胸にぐっと刺さると、その火がメラメラメラーと燃え始めて、この疑いの火が広がって自分が惨めに思え、神を信じない人々が自由で華やかな生き方をしていることに憧れて、そのうちに神への信仰は制裁を失ってくる。まさにこの経験を私たちに胸の内を全部明かして見せてくれたのが詩編の73編です。ちょっと詩編の73編をただ朗読するだけで皆さんに味わっていただきたいと思うのですが、詩編の73編、少々長いんですが、どうぞお聞きください。詩編73編、アサフの賛歌。誠に神は、イスラエルに、心の清い人たちに、慈しみ深い。しかし私自身は、この足がたわみそうで、私の歩みは滑るばかりだった。それは私が誇り高ぶる者を妬み、悪者の栄えるのを見たからである。彼らの死には苦痛がなく、彼らの体は油ぎっているからだ。人々が苦労するとき彼らはそうではなく、他の人のようには打たれない。それゆえ高慢が彼らの首飾りとなり、暴虐の着物が彼らを覆っている。彼らの目は脂肪で膨らみ、心の思いは溢れ出る。彼らはあざけり、悪意を持って語り、高いところから虐げを告げる。彼らはその口を天に据え、その舌は地を行き巡る。そういえ、その民はここに帰り、豊かな水は彼らによって飲み干された。こうして彼らは言う。どうして神が知ろうか、意図高き方に知識があろうか。身を悪者とは、このようなものだ。彼らはいつまでも安らかで、富を増している。確かに私は虚しく心を清め、手を洗って清くしたのだ。私は一日中打たれ同士で、朝ごとに責められた。もしも私が、このままを述べようと言ったなら、確かに私はあなたの子らの世代のものを裏切ったことだろう。私はこれを知ろうと思い巡らしたが、それは私の目には苦役であった。私は神の聖所に入り、ついに彼らの最後を悟った。誠にあなたは、彼らを滑りやすいところに置き、彼らを滅びに突き落とされます。誠に彼らは瞬く間に滅ぼされ、突然の恐怖で滅ぼし尽くされましょう。目覚めの夢のように、主よ、あなたは奮い立つとき、彼らの姿を蔑まれましょう。私の心が苦しみ、 私の内なる思いが突き刺されたとき、私は愚かでわきまえもなく、あなたの前で獣のようでした。しかし私は絶えずあなたと共にいました。あなたは私の右の手をしっかり捕まえられました。あなたは私を悟して導き、後には栄光のうちに受け入れてくださいましょう。天ではあなたの他に誰を持つことができましょう。地上ではあなたの他に私は誰をも望みません。この身とこの心とは突き果てましょう。しかし神はとこしえに私の心の岩、私の分の土地です。それゆえ見よ、あなたから遠く離れているものを滅びます。あなたはあなたの不誠実なものを皆滅ぼされます。しかしに私にとっては神の近くにいることが幸せなのです。私は神なる主を私の酒どころとし、あなたのすべての御業を語り継げましょう。今日私たちはヤコブの道を歩いているでしょうか、それともエソーの道をたどっているでしょうか。ぜひ私たちも表面的にではなく霊的に真実を見る目を神様からいただきたいのです。神なき豊かさではなく、神と共にある悲しみ、痛みを選び取る選択をしたいものです。神にあること自体のなんていう豊かさ、なんていう楽しみ、平安がそこにあるかを私たちは十分に味わい楽しみたいのです。一つのメス、このお証をして終わりたいと思うのですが、先日、聖書協会連盟の、この通信、機関誌が発行されていますが、その、前回号から始まりました、この横顔拝見という、記事のためのインタビューをですね、東教会の三河先生にさせていただきまして、三河先生にいろんな質問をぶつけました。ご存知の方は、もちろんご存知でしょうが、三河先生の一族はですね、日本でも、この有名な有数のですね、クリスチャン一族なんです。そこで私は三河先生にまず、どうして先生のその一族はそんなにも欧米のクリスチャンの、この珍しい、日本では珍しい家族、親族になったんですか?とお聞きしました。そうすると、お答えはこうでした。母方の祖父、三つ丸茂牧師からその祝福が始まりましたっていうんです。そしてその三つ丸一族っていうのは、ある時友人のですね、借金の保証人になったために、それがですね、こう自分の責任に降りかかってきまして、没落をしまして一族が、金ヶ島に夜逃げをしたそうです。一族揃って金ヶ島に移住したんです。夜逃げをして。ところがその種ヶ島に伝道していらっしゃったのが大江邦治という先生。私もその晩年にお話を伺ったことがあるんですが、ところがですね、その教会学校に三丸茂牧師の妹たちがこの出席するようになったっていうんです。後に、この三丸茂牧師はですね、一旗あげようと思って東京に出ます。ところがそこでも事業に失敗して、行き詰まった時に、人生に全く行き詰まった時に、ふっとですね、思い出したのが、あ、種ヶ島で妹たちは教会に行ってた。私も今、この人生の行き詰まりの中で、教会の門を叩いてみようとですね、教会に足を入れるのです。そこで救いを経験し、そこから家族伝道に目覚めて、三丸三河一族にですね、伝道が進んでいったわけです。このについてはですね、そのお証の本が出されているんですが、もうこの本が出たのはだいぶ前ですので、この数字は古いですけれども、その本の中では、その一族の中から81名以上がクリスチャンになって、15名の牧師がそこから起こされて、25のクリスチャンホームがあるっていうんですが、それは数字はさらに広がっているはずです。さて、種ヶ島で伝道していらっしゃった、この、大江邦治先生です。そこでは5年間の伝道生涯でした。伝道生活でした。ある、このクリスチャンの政界に、大江先生が講師として語られたときに、大江先生はこう語ったって言うんです。私の長い伝道生涯の中で、たった一つ失敗した伝道があるとすれば、それは種ヶ島伝道です。 私は頑張りました。しかし誰も救われませんでした。そこで失意の上に断念して種子島を離れました。ところがその政界に三つ丸一族の一人が出席をしていまして、集会終わってから立ち上がってこう言ったというのです。大江先生、それは違います。先生の祈りは立派に神が答えてくださいました。その時、種子島にいた三つ丸一族は皆救われました。先生の伝道は決して失敗ではありませんでした。大成功でした。祈りは聞かれたのです。本当にその自分では失敗と思ったその伝道の実が東教会のあの三河先生でもあるわけですね。時々私たちは本当に近視眼的に目の前に見えていることだけを見ながら自分を惨めに思ったり、私は失敗をしたとか後悔をしたりするのですけど、私たちが主にあってなすすべてのことは決して無駄ではない。私たちの目に見えなくても主はそれを豊かに見聞き報いてくださるお方なのです。今日どうぞそんなお証に励まされつつ、ヤコブの道を歩くものでありたいと思うのです。
ただいまのメッセージはいかがでしたか。お聞きになってあの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。